マコミチの爆笑肉トーク、今日も始まりました。ということでスタジオにマコミチさんです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。2026年最初の番組ということで、
本年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。お肉をテーマに今年も熱くお送りしていきたいなと思いますけども、ね、まずは新年ということもありまして、お正月もありましたから、ちょっとマコミチさんのお正月どのように過ごしたのかちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。
大体ね、年末割とこう大変なんです。
はい、忙しいですね。
お肉をひたすら平んなんとか、でそんなんもあって、お正月って結構回復に努める。
ああ、なるほど。疲労回復。
うん、その背中も張ってるし、
あ、ダメージが。
足腰ももう一つやな、みたいな。一番あれなんかね、お箸を握ろうとした時にこう、やっぱりこう包丁、力入れてへんつもりなんやけど、やっぱりこう、違うんよね。お箸持っとったらこう指つってこう自分で、左手でこう広げなあかんような状態。
あ、そうなんですか。おお。
これはずっと若い時からなるね、年末こそ正月。
そうですね。うん、じゃ年末がかなり忙しい状態で。
お肉たくさんおかげさんでね。やっぱり牛肉離れとか、言われて久しいですけど。
あ、そうなんですか。
やっぱり結構そうですよ。牛肉よりやっぱり豚肉が人気であったりとか、鶏肉にこうして鶏が高鳴ったりとか、いろんなことがね、起きてる中、やっぱりお正月あるいは年末年始ね、に牛肉食べようみたいな、
すき焼き
かな。
そうですね、
焼肉もおりましたけど。
あ、そうなんですね。
僕担当焼肉やったから、
ね、あ、そうなんですね、毎年担当変わったりするんですか。
一昨年はね、それこそインスタグラムとかフェイスブック見てもらったら、着物ブッチャーって言ってね、はい、着物を着て世界でこう和牛、黒毛和牛とか和牛をこうプロモートしていくっていうお仕事をされてる方がいて、まあ、女性なんやけどね、で一番最初お肉のことでこうちょっといろんなとこ回ってますわ。いろんなお店行ったり、いろんなとこ行って、ほんで私のとこも来て、ちょっとこう肉のこのアピールの仕方とか、進め方とか、あるいはこうカッティング、成形とかっていうのをちょっとこう磨きたいんやと、自分がっていうので、うちでそれでも一月二月ぐらい来られとったんかな。
あ、そうなんですね。
でその時に僕が一番最初に言ったんが、トータルで、例えばスライスも、焼肉もステーキも、もう成形も何もかも、トータルで考えて、牛肉やったら牛肉っていうものをこう、捉えないと限界来るよみたいな話を突破しにしてたんだけど、基本的に海外なんかはそのスライサーないじゃないですか。だからその時はそうでもなかったんだけど、やっぱり一挙の中で、やっぱりそれいるというので、一昨年にスライスちょっとやらせてくれっていうので、年末のジャンボ市に、
来られたんですか。
3日間、年末のジャンボ市3日間、びっしり入られて、で僕もおのずと手切り用の方を、見つつ、任せつつ、スライサーの方に入ったんで、だから一昨年の動画なんかを見ると、スライス圧倒的に多い
です。ああ、そうなんですね。
普段スライスないから。
その時は多かった。
うんうん、
ああ、そうなんですね。
やっぱり結局ね、スライサーっていうああいう機器やね、あれによってそのいろんな部位をある程度こうまんべんなく食べていける方法としては、あれがやっぱりベストなんやろ
な。ああ、そうなんですね。
そんなに余分にツンツルテンぐんぐるむぎにしなくても、スライサーが切ってくれて薄く切ったらね、筋やとかなんとかいうのがその焼肉とかステーキサイズにあれば、って思うかもわからへんけど、スライスにしてしまったらもう糸みたいなもんやから、スライスにしても油にしても、
まあ便利な機械なんですね。そうそう、でまあお忙しい年末を過ごされて、
はいはい、
じゃあお正月はもうゆっくりと回復に努めて、
僕ら今年はね、例えばお誕生日おめでとうが、まあ今年も、年一つ重ねるんやけど、それをこう 喜んでるような小さい時と違って今って、ええ、いやあの年齢なんか数字に過ぎないんだよとかって言う口やから、はい、年明けっていうのも、はい、あの数字だよと去年が今年になっただけだよぐらいの感覚ですよね。
そうな
あんまり深く考えんとこみたいな
考えるといろいろ見えてきちゃう。
そうそう、あんまり言ったらよう言うじゃない。あと何回年を迎えねんねろとか言い出したのきりないから、ね、もう数字
自分に言い聞かせるように、
言い聞かせるように。
そうですか。あのお正月はこう皆さんどこお出かけとか決まったこととかいうのは特に
実家の方にちょろっとご挨拶に行くとかその程度やね。
あと初詣行ったりとか。
初詣行かないです。
あ、行かないですか。
うん、あの常日頃感謝を持って、
はい、
あのわざわざその時にあのこれ見よがしにみたいなことはしないです僕は。
なるほど。
僕はですよ。
なるほど、はい、常日頃感謝してるのでその日という特別感は特になく、うん、そうですか。じゃあもうゆっくりされて、お世話になったということですね。
家の仏壇と墓参りするぐらいかな、
うん、あ、そうなんですね、うん、お酒は飲まれるんですか。
お酒飲まないです僕は。
あ、飲まないんですか、うん。あ、そうなんですね。昔から、
うん、昔か、まあ昔はもうだからね、何やろな、
失敗してやめたとかじゃなくて、
失敗とかじゃなくて、もう、まあ、大阪城の外堀一杯ぐらいは飲んでるやろなみたいな
冬の陣ですね。
そうやね
かなり飲みましたね。
そのぐらいのはもう飲み干してるやろ
から、飲み干しましたか。
もうそんなに、うん、
もういい。
あのそうやね、でも味見たりなんかすることはね、例えばこの料理にこれ合うんかなとかいうので、その飲めないからやめたわけじゃないから。
うん、そうなんですね、うん。一番飲んでた時期っていくつぐらいですか。じゃあ
やっぱり30代までやろね。
あ、うん、あ、それまでにかなり飲んだと、
うん、
今はもう私飲む程度で。
そうそう、あのやめた理由、大きな理由ってね、
はい、
食ありき、
はい、
やっぱりあのそういうお酒なんですよ。それをあのなんていうかな、物心ついて、例えばもうデビューが、大学の柔道部っていうのがこれが問題やったんや、
ね、
だからそのお酒っていうものはそのたしなむとか、
はい、
味わうとか、食ありき、
はい、
食ありきお酒っていうね、そういうお酒の文化じゃなくて、もうそれらどんだけ飲んだもん勝ちよみたいな
そう、勝負の世界、ね、
勝負の世界になってるから、これはあかんなと。
そうですね。
ほんでそうあってはいけないって、飲むときは思うんだけど、
はい、
ちょっと一杯飲んで二杯飲んでって言うと、はい、やっぱりそっち方面行ってまうんやね。だから
負けられないという、うん、
そうそうそう、だからそういう学生のりの飲み方しかできないんやったらもうやめとかなあかんやろな。
ああ、きっぱりそれで控えることできました。
うんうんうん、
あ、
一応ね、そういう体で、
あ、体でそうなんですね。なるほど、まあ、ゆっくり過ごされたということですけどね、はい。で今年もですね、皆さんからメッセージも届いておりまして、今回2通いただいております。
ありがとうございます、
はい。まずはですね、うん、三田市ゆりの木台にお住まいのハニーネーム焼肉大好きさんですね。
焼肉大好きさん以前もいただいた、
ね、そうですね、あの昨年もらった方ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。昨年はメッセージ取り上げていただきありがとうございました。今年も楽しみにしております。
ありがとうございます。
お店のことですが発表できる範囲でいいので、うんうん、新情報などありますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。おすすめメニューなどあれば教えてください。
まあ、このラジオでまだね、はい、こうお店の名前とかね、
はい、
そこらまではまだ明かしませんけども、
まだね、発表されてませんね。
そのコンセプトは何かっていうのは、
はい、
このラジオでもよく言ってるように、
はい、
お肉って
焼く
とか、はい、煮るとかって言いますけども、はい、基本的に何をするんかって言ったら、うん、お肉内部の旨味を沸かす、
うん、
だから
旨味を沸かす、
うん、コンセプトは沸かすは
い。
でそれをよりその何のことやねんと、
はい、
その私らの仕事ってね、お肉屋さんにしても焼肉屋さんにしても、はい、素材を丸投げして、あとは勝手に焼いてねっていう、
お客さん、
そういうことだよね、
はい、
でお客さんが丸焦げに焼こうが、
はい、
どうしようが、
はい、
それはもうお客さんのせいやと、やけどお客さんにすればこの肉焼き方がまずかったとしても、この肉をしなかった、あの店あかんかったって、こういうことになるわけですよね。
なるほど、はい。
それをどのように、
この
沸かすっていうね、その体験に変えていただくかっていう、
うん、
そういうお店にしたいなと。
うん、
だからその特殊な プレートをまあ用意して、
はい、
そのプレートを駆使して、どういうのかな、遅ればせながら、こう、いい感じに仕上がっていくっていう、ちょっと時間かかると思うんですよ。で、本来ね、炭火の焼肉でもそうなんやけど、白い、もう周りが真っ白けになって、中だけがほわっと赤い、あの状態、手をかざして、20秒ぐらいは耐えれるぐらいの温度帯でこう温めていきましょうねっていうので、ゴーゴーとするやつで焼くもんではないんですよね、本来はね。だから時間かかるんですよ。僕のやる炭火焼肉なんかも時間かかります。その火を入れていくので。だから今回の焼肉屋さんも、もっと早焼けへんのみたいなぐらい、じっくり、沸かしていってもらう形のその焼き方をしていていただくんで、もっと早焼けたらいいのになとかって言うんやけど、その待っとる間にこういろんなことが起きていく、その様を体験していただく、で食べたらどう違うねんっていうことを実感していただく、そういうふうなお店にしていこうと考えてます。あと、イベントをあちこちでやった時にね、例えばテールを使って、テールのその肉そばとかってやったりして、まあそばはそのアレルギーとかある人もあったりするんで、内容をそのうどんにするのかもスープだけでするのかっていうのがあるんやけど、その私がまあこうね考案したこう、なんていうの、そういう料理、お肉料理みたいなものを天体一品、だからもう天体に一つしかないよっていう、その
天体に
そういうね、コンセプトの料理が何品かある、それをもう加えていこうかな。で、あとね、お肉屋さんって量り売りしますやん、
何グラム、グラムなんぼって、
グラムなんぼって、だけど本来ね、盛り付けでもそうなんやけど、このお肉に合わせたらこのぐらいの厚みでこう置きたいねんっていうことをね、焼肉一人前っていうところにこう合わせていくと、どうしてもそのグラムをオーバーしてしまったら全然こっち側儲けてませんでしたみたいな話になるから、お店が存続しなくなる。
そうですね。
お客さんはまあ喜びます。だけど店は存続しなくなる。で、店を存続させるためにそこを量り売りを強化、もうほんまに量り飯みたいなことをしてしまうと、本当の味わいってどうなんやろ、
お肉本来の、
そういうようなことになってくるんで、なんかそれを当然普通の一般的な提供の仕方もしますけども、マコミチ一押し、あるいはマコミチおすすめ精肉店森みたいな。だからもう言うたら何歩ぐらいって言う、何歩ぐらいって言ってもらったら、それに合わせてこうベストな厚みとかそんなんでこうもう
切ってくれるんですか、
人数分切りますと、だからそれを焼いて召し上がってくださいみたいな、すごい、そういうのをこう置こうかなと思って。
そうなんですね、まあ、本来この部位だったらこれぐらいの厚みがあった方が美味しいっていう厚みで出してくれる。
そう、そのもうほんまにベスト最適化されたものを焼いて召し上がっていただきたいなって。
焼くとき緊張しますね、こちらが今度。
あとほんでブロック焼き。
ブロック焼き。
このブロックボンって。ブロック言うてもね、基本的にはある程度その人数がね、そんな10人も20人もでやったら大きいブロックでいいんだけど、やっぱり3人とか4人とかで来られた時の大きさっていうと、ステーキよりちょっと厚みがあるかなみたいなブロックになります。それをブロックで焼いて皆さんでこう召し上がっていっていただく。で、そのまあ言うたらスタッフやね、スタッフにはこう、まあ私ら含めたスタッフで、時間給型スタッフ、まあアルバイト言いません、時間給型スタッフ、その人たちにももうはっきり言うで焼き上がってるというか沸き上がってるタイミング、そういうものを全部掴んでもらうようなその研修を行って、どんどんこうお客さんと共に最高に美味しい最適化されたお肉を食べていっていただこうとい う, ような、そういうようなお店にしていこうかなと。
そうですか、楽しみがどんどん増えていきますけれども、ね、
面白そうでしょ、
ね、
沸くってね、ほんであと沸かすっていう字ね、三髄辺に沸つって、 あの山水っていうのは当然水なんですよね。
はい、
で仏ってどういう意味があるかって言ったら、はい、もうどうにも止まらない、
はい、
止まらない
止まらない
止めどない、
はい、
だから水が止めどない、だから言うたらその熱を加えることによって、はい、そこがもうこう言うたら滞留していく、こう湧き立っていく、はい、止まらないっていう、こういうことも意味合いなんで、もうそのもうどうにも止まらないお店、
お
もうそのお肉食べたら止まらないとか、
はい、あと美味しさが止まらない、
うん、商談で使うんやけども、その商談がもうどんどん止まらないみたいな。
それは嬉しいですね。
そうでしょ、告白しようと思ってここを連れてきたんやけどもうどうにも止まらない、
止まらないよ、止まってほしいですけど。ワクワクドキドキ止まらないお店、
そういうことですね、だからコンセプトはそれです、なんしその沸かすっていう、
はあ、そうなんですね、うん、春ぐらいのオープン、
そうですね、4月の末ぐらいおもとってもらったら
ね、えいよいよ、まあ、あと3ヶ月ちょっとという感じになりますので、
はい、
皆さん楽しみに、ね、お持ちいただきたいですね、はい、
また
あのこの番組でも最新情報をちょこちょこご紹介いただければと思いますので、
はい、ありがとうございます。
ということでハニーネーム焼肉大好きさん、どうぞ楽しみに、ね、お待ちください、はい、そしてもう一ついただいております。この方は豊中市東豊中町にお住まいのハニーネームやっちさんですね、
はい、
ありがとうございます。インスタから来ましたということ
ですね、ありがとうございます、
まだ三田に行ったことはありませんが、うん、ぜひ一度三田牛を食べてみたいです。
ほうほう、
三田牛はスーパーで買える肉とここが違うっていうのありますか、また一番おいしい食べ方ってありますかということですけどね、
うんうんうん、
三田といえば三田牛というイメージを、
そりゃそうやろね、
嬉しいですね、
うん、でね、現在のその三田牛っていうのが、はい、神戸ビーフとかと同じ元牛が田島牛なんですよ、
はい、
でそれを三田のまあ、言うたら三田近郊、
はい、
旧有馬郡地やね、近郊の指定農家が生産したもの、
はい、
これを三田食肉センターに出荷したものが、はい、まあ、三田牛、
三田牛
ということになるんですけども、はい、これ三田牛とね、うん、例えば神戸ビーフ、どっちが名前売れてるかっていうと、やっぱり神戸ビーフの方が名前が売れてるんで、はい、これ出荷の仕方でね、
はい、
例えば格付けが、うん、しっかりしておれば、
はい、
三田で生産した田島牛は神戸ビーフにもなりうるんですよ、ね、だからこれ生産者としたら三田牛として出荷するのが得か、
はい、
神戸ビーフとして出荷するのが得かっていう話になると、今現行でいくと神戸ビーフで出荷した方が値段は取れるんですよ。
なるほど、
三田牛の例えばロースやヘレっていうのが神戸ビーフと同じ値段で売れるかって言ったら、またちょっと違うと、
うん、
いうこともあって、うん、三田牛をこう当然ね、私どもの、ね、会社でも、はい、三田牛って指定であったら三田牛をこう三田牛用に出荷する、
うん、
で基本的にはうちだからもう三田牛とも神戸ビーフとも言わず、はい、美水牛って、
はい、
田島牛やからね元が、それを美水牛本流は田島牛を使っているので、はい、そのような販売の仕方をしてるんですけど、だから三田牛が並んでるところっていうのがまあ限られてくる、
うんうん、少ないんです ね、 ね、
でスーパーで買えるお肉とどこが違うか、
はい、
どこが違う、まあ、
根本
日本のその一番おいしいお肉って何だろう、
はい、
そのお肉を保有する牛って何だろう言ったら、うん、やっぱり田島牛っていうのは、うん、代表として名前が連ねられぬ、
うん、
言えてへんや連なる、
はい、
名牛であると、
はい、
いうことなんで、
はい、
どうやろうな、そのどこがいいとか悪いとかいうスーパーとの違いって言うたら、それ置いてるか置いてないかっていうことと、やはりずっと私がここで言ってるように、はい、やっぱり扱い方、
扱い方、
う
ん、はい、
でここありますよね、うん、美味しい食べ方、
美味しい食べ方、はい、
これはもう例えば基本はもう焼いて食べるのが一番美味しい、普通にね、だからその焼くときに、はい、さっきの話もあるように、うん、薄かっても熱かっても、うん、いかに沸かすか、
はい、
で必要時に沸かしすぎると揮発しますよね、
はい、
例えばお鍋のお湯ずっとこうやってブクブクブクブクやっとたらどんどんどんどん蒸発して減っていきますよね、それと同じことがお肉にも起こるんで、だから要は焼くっていうことが一番、はい、美味しいやろうなと、
うん、
ですき焼きも やっぱり焼くんですよね。
あ、最初にね、焼きますね。はい。
うん。やっぱりその焼いた状態でこう調理していく、うん、料理していくっていうのがやっぱり美味しいと思うんで、うん、これはもう好みで、今回はすき焼きにしよう、うん、今回は焼き肉にしよう、ステーキにしようみたいなんで、うん、で焼き方なんかはまたこうね、これそれこそインスタでつながっていただいてるんやったら、DM でも何でも遠慮なく
緊張する
いや全然大丈夫ですよ、僕普通にも僕もらった時僕も緊張するからだからやっぱりどのように答えてあげたらより伝わりやすくっていうのを考えたりします。
なかなかないですよね。
ありますよ、
直接礼
を。あります、あります。
あ、そうですか。
そんなつながりがね、
嬉しいです。
長崎でうちのコロッケ売ってるとか、そういうつながりになっていってるんで、
いやぜひ皆さん一歩踏み出していただければ、
そうそう、
つながれるかもしれませんのでね。
いや、もうすでにつながってるんですよ。
あ、どうぞ。
その根っこの部分ではもうすでにつながってるんやけど、あとそれをこう流していくかどうか、はい、
交流として、ね、
うん、交わってるけどもそれを流していくか、で交流がここで始まっていくわけ。
直接聞けるチャンスですからね。
そう、だからすき焼きでもね、この間友達いうかね、
はい、
仲良くしてくれてる人がジャンボ一買いに来てくれて、ご主人と来られてるね、はあ、ですき焼きおすすめありますかって言った時に、はい、うちは安く売ってますわ、
はい、
まあ、言うたらロース一番高いのロース、
はい、
で次桃や肩やっていうので、はい、桃バラってバラが入ってるから安いんですよね、はい、でも僕自分とこの家でやる時も、ちょっとうまいすき焼きやってくれや言った時も、絶対桃バラなんです
よ。ああ、そうなんですね。
だから僕から言わすと、値段逆転させてもええんちゃうかなって、はい、正直ね、ロースはロースでうまいんですよ、
はい、
で、ああこんなええお肉をとか言って見栄えも取るから、うん、みんなやってるから、はい、そればっかり食べてる人は、桃バラの良さ知らんのよね。で、桃赤身じゃないとよう食べへんっていう人は桃をやりはんねんけど、その桃でやったすき焼きとね、桃バラでやったすき焼きの違いっていうのは体感してほしい。
ああ、そんなに違うもんなんですか。
やってみ。
ほ
んま、僕はもう自分でそれ全部、全部試しとるわけでしょ。
はい、そうですね。
やっぱり、行き着くところ、安いからあかんのじゃなくて、人間が勝手に決めた相場的なものでそうなってるだけの話で、うん、はい、一番美味しいすき焼きは桃バラやろな。桃の赤みがあって、でバラっていうものがあって、そのバラがこう焼かれた時にいい香りと風味とコクっていうものをその与えていくんですよね、お鍋にね、だからやっぱりそれがうまいと思う。で実際こう召し上がったやつまたストーリーズで上げてくださってたけども、美味しかったよと。
お
ほら美味しいわって。その赤身も一段と、ね、どっちかというと淡白なんですよ。淡白なすき焼きになるんやけど、コクのある、それでいて赤身も美味しくみたいな。
いいですね。
相乗効果を生みますから。桃バラがいいと思いますね。
桃バラですき焼き。
うん、あまりそればかり出ると手間暇かかるから
ね。ああ、それはそれで
2倍切らなあかんでしょ。
なるほど。うん、それはちょっと困るけれども。うん、じゃいろいろ試して、美味しいのをぜひ皆さんも追求していただきたいですね。そうですね。
うん、
そうですか。ぜひインスタグラムをね、使って
本当だ、ね、
交流も生まれたらいいなと思いますので、うん、今年も熱い展開が期待できそうな予感がしております、はい、ということで、今年最初の爆笑肉トークということで、はい、また次回もよろしくお願いいたします。
爆笑できましたから
、はい、お酒の失敗談もちょっといずれ聞いてみたいと思いますけれども、また次回もよろしくお願いいたします、はい、今日のゲスト、まこみちさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。